はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、10月16日木曜日でございます。ただいまね、お仕事が終わりまして、今からちょうど帰るところでございますけれども、昨日おととい、月曜日あたりからですかね、実はね、奥歯に違和感が出始めてきて、日曜日あたりからもう出てたのか、日曜日に違和感が出ていて、月曜日の時点で食事をすると右の奥歯が痛い、噛むと痛いというね、状態になって、虫歯かな、なんだろうって感じだったんですよ。で、結構その痛みがもう強烈で、もう完全に力強く噛めない、そういう状態だったんですね。で、いや、これはまずいなと、虫歯だったらまずいよねと、思っていたら、さらに次の日火曜日、もうね、半端なく痛くなったんですよ。もう完全にね、もう噛めない、噛んじゃうと激痛が走るというね、本当大変な状態になりまして、で、火曜日お休みでしたので、もうね、とにかく極力もう歯を噛まないようにしようということでね、過ごしていたんですけれども、で、夕方ぐらいまで我慢してたんですよ。我慢してたんですけれど、いや、これはさすがにちょっとやばいなと、頭も痛くなってきちゃったし、どうしようもないなと思って、歯医者予約しようと思って、明日空いてますかっていう感じでね、予約を入れたらね、まあ予約いっぱいなんだけど、待っててもらえるんだったら朝10時半に来てくださいみたいな話になってね、で、まあ一応まあ予約ですね、取れて、10時半に行ってきたわけですよ。結論から言いますと、この前歯と奥歯の間の歯っていうのがちゃんと噛み合ってない。なんでかっていうと、その間の歯が、まあ、経年劣化で要はすり減ってるということなんですよね。で、すり減っていて、でその状態の中で、要は奥歯と前歯がこう当たるんですけれども、寝てる間に私歯ぎしりをどうもしてるみたいなんですよ。で、この歯ぎしりっていうのが結構ね、すごい力がかかるんですってね、歯に。で、結局、奥歯だけで歯ぎしりをしている状態なので、この奥歯にものすごい負荷がかかっちゃってると。で、その関係で、まあ、奥歯が痛い。で、しかもその痛かったのが、右側の上の歯の奥歯なんですよ。下の歯は大丈夫だったんですね。で、しかもね、指で触ると、なんかちょっとね、微妙に揺れる。グラグラするっていうね。だから最初、歯槽膿漏とか、ね、歯周病菌とかなんかあるじゃないですか。歯槽膿漏とか、もしくは、親知らずが出ちゃったのかななんて思ったんですけれど、そうではなくて、単純に、まあそういう噛み合わせの問題だった。で、歯医者さん曰く、このまま放置したら、上の歯が、破裂してますと。破裂ってなんだよっていう、破裂するほど、ね、そんな寝てる間にね、歯ぎしりでものすごいこう噛んでるのかよっていうね。いや、もしそんな破裂したらもうね、多分激痛で目が覚めるんじゃないのかなと思うんですけどね。まあそんなわけでね、その奥歯を削ってもらったんですよ。で、まあ私ね、奥歯、皆さん大体そうかと思うんですけど、虫歯でね、子供の頃治療してもらって、いわゆる銀歯みたいな感じになってるわけですね。詰め物が入ってて、それがね、硬いんですって。硬いから削れないんですって。でも普通の歯はちょっとずつ削れていくらしくて、まあそれで浮いちゃってるっていうね、真ん中の歯が浮いちゃってるっていうことだったんですけれども、で、削ってもらって、奥歯をガンガン削ってもらって、でそしたら、まあ当然ね、出っ張ってるものがへこむわけじゃないですか。で、真ん中の歯がちょうど噛み合わせでうまく噛めるようになって、そのおかげで、それをやったらね、それまで痛かったのに、あれ、なんか痛みがほとんど、まあ、全くないわけじゃないんですけど、今までのね、ダメージ受けてますから、新たな、その今までのとんでもない刺激っていうのが、痛みの刺激っていうのが全然なくて、こんなに良くなるもんなんですかっていうぐらいね、ほんと魔法みたいでしたね。で、今日はね、もう大丈夫なんです。全然大丈夫だ。もう昨日の夜なんかも普通にね、まあ普通にしても、まあちょっと怖かったので、ラーメン、麺類ですね、ラーメン作って、ラーメン食べたんですけれど、まあ普通に右側で 噛むことができて、いやー本当歯医者の先生様々ですわっていうね。もうね火曜日なんてね食事できなかったですからね、まともにね。だからもう火曜日の夜はあれですよ、お粥ですよ、お粥ね。まあ今私の家はね、あの普通の米がないので、麦で麦がゆですよ。本当にねまあ大変でした。はい、前置きがね長くなってしまったんですけれど、まあ同じねトラブル関係、まあトラブルというかね、まあトラブルですわね、ある意味ね歯のトラブルだったわけですけど、もう一つねトラブル絡みでねちょっともう一つお話しさせていただこうかなと思って、本当はねこれをメインで話したかったんですけれど、ねもうマストドンの方では結構ねちょこちょこ投稿していたんですけれど、去年のね8月の上旬かなに買いました、スイッチボットっていうね、ものがあるんですけど、まあ分からない方はスイッチボットでちょっと調べてみてください。人感センサーをね、スイッチボットの人感センサー買ったんですね。でまあ、あのハブミニっていうねネットワークで接続するための、ガジェットも買ってあるので、スイッチボットのハブミニ経由でこの人感センサーで、まあ、人感センサーもそのままですよ、人を感知してくれるセンサーですね。で人が寄ってくると、そのネットワーク経由で通知を出して送ってくれると、スマホにね通知してくれるっていう、まあそういう便利なものがあるんですね。で防犯カメラとは別に人感センサーも設置しようということで、まあ去年の夏に8月につけたんですね。でなんで設置したのかというと、あの防犯カメラだと一応動態検知で、反応して通知が来るんですけれども、このね西日が入った時とか雨が降った時なんかもそうなんですけど、雨が降って晴れた時とかね、急にこの太陽の日がふわって入ってくると、それでね、防犯カメラの動態検知が反応してしまって、で通知が来るというね本当紛らしい状態なんですね。で、人感センサーですと太陽の日、ね、日光が当たってろうが何しようが、ね、人感センサーですから全く反応しないんですよ。だから両方で使えばこれ間違いないよねっていうことで、まあ去年の夏にね8月に導入したわけなんですけれど、まあ、ずっと使ってきました、使ってきたんですけれども、いつからだろう、バッテリー1回目の最初についてきた電池、乾電池がねついてきたんですけど、その乾電池がなくなった時に、まあ交換するじゃないですか。交換してからなんですよね。人感センサーで反応して通知は来てくれるんですけれども、そのスイッチボットのアプリで、例えばファームウェアの状態とか、あとはなんだっけ、バッテリーの状態とかね。あとは今までのその人感センサーで通知をしてくれた、反応してくれた時のその過去の履歴っていうのをアプリ側から見ることができるようになってるんですけれど、それがねできなくなったんですよ。でできなくなってしまって、でも通知は来てるからまあいいかということで、まあしばらく使ってたんですけれど、先日ね、さすがにちょっと使い勝手良くないよねって、通知が、履歴は見れないからね、履歴は見れないから使い勝手良くないから、だからこの電池を一回また新しいのに交換して、その時に一回登録をね、削除してもう一回登録し直そうっていうことで、やってみたんですよ。でスイッチボットのアプリの登録を一回抹消して新たに登録しようとしたら登録できなかったんですね。そのアプリの通り、指示通りにね動いていた、動作させたんですけれど登録できないんですよ。何やってもダメなんですよ。でスイッチボットのそのホームページに書いてある Q&A とか見ながらね、15秒以上かな長押しするとなんかリセットされるらしくて、まあそれをやってもダメ、もう当然ね電池を交換してもダメ、何やってもダメで、もう仕方なく、ハブミニがダメなのかなと、その登録するね元のそのネットワーク機能のついているハブミニがダメなのかなと思って、もう一個じゃあ新規で買い直すかと思ったんですけれど、同じもの買ってもしょうがないので、ハブミニのシリーズが私が持ってるの初代なんですけれど、初代のハブミニとハブミニ2とハブミニ3っていうのが今3まで出てるんですね。 でもさすがにね3だとね1万円超えちゃうんですよ。で、ハブミニ2がアマゾンの先日のね、セールのおかげで、いくらだっけな、5000円ぐらいで買えたのかな、うん、5000何百円とかで買えたの。通常7000いくらだからするのが5000何百円とかになって安くなってたので、じゃあとりあえずハブミニ2買おうと。で買ってハブミニ2で登録しようとしたんだけど結局ダメ。あれハブミニ2無駄に買っちゃったじゃんっていう話になっちゃって、どうしようと思って、このままなんか引き下がるのもねえ、なんか腑に落ちないというか、なんか嫌じゃないですかね、5000何百円ってお金使ってやったのに。これだったら人感センサーを買い直した方が全然安かったよっていうオチになって、えどうしようと思って、結局そのスイッチボットのアプリで、スイッチボットに対してそのサポートの窓口のところ、あの項目があったんですね。で、あ、これだと思って、もうダメ元でスイッチボットのそのサポートに連絡しようということで、もうね、一週間ぐらいメール送って返事が来て、またその試して、またスクリーンショット送ってとかなんかね、そういうやり取りを何回もやってたんですよ。何回もやった結果なんですけれども、その、登録した時の動作状況、スクリーンキャプチャーしたね、動画ですよね、それもね、あの送ったりしてやったらね、最終的にサポートの方から、あ、これはもうあのダメですとまあ結論から言うとダメですと、もう壊れてますっていうことなんですよね。最初ね、壊れてますって言い方をしてなくて、購入した時のその領収書とかね、なんかその購入した時の画面の、そのスクリーンショットを送ってくださいと。そうすればあの商品とね、新しい商品をと、交換しますみたいな話だったんですよ。でただしがついて、このサポート期間終了のものは対象外ですみたいなことが書いてあったんですね。でもうね、私が買ったのは去年の8月の頭ですから、もう1年以上余裕で経ってるわけですよ。メーカー保証期間がね、1年なのか半年なのかちょっと分かんないんですけど、まあ長くても1年だと思うんですね。だからとっくにもう絶対もう無理だろうと思って、まあ買ったのが8月のね6日だかなんかそのぐらいなんですけど、なのでおそらくそのサポートの保証の対象外だと思いますと。なので修理対応とかしてもらえるんですかみたいな感じでね、メッセージを送ったら、最終的になんか定石の方と話をしてくれたらしくて、今回はなんかね、そのソフトウェア側の方の問題の可能性があるので、特別にね、無償で新品と交換してくれますっていうことになったんですよ。え、マジかと思って、まあただもう今回限りですよと、次回同じことがあっても交換しませんっていうね、まあそういう条件付きだったんですけど、あーよかった、無償で交換してくれるんだってなったんですけれど、ただお手元にある壊れ、まあ要は使えないね、人感センサーはご自身で処分してくださいみたいなね、あれ交換じゃないよねそれみたいな話になって、まあまあいいかと思ってね、ということでね、実はもうすでにね、今日朝持ってきてくれてるんですよ、運送会社がね、ですので多分玄関前にね置いてあるんじゃないかと思うんですけれど、だからまあこれでね、まあなんとかね、その人感センサーがまあまた使えるようになるだろうなとは思うんですけれどもね、ちょっとこのスイッチボットのそのなんて言うんでしょう、ソフトウェアの問題で要は通信ができなくなってるんですよね。登録するときに人感センサーの側面のところに丸いねポッチがついてて、それがボタンなんですけど、それを2秒長押しすると LED が点滅して、そうするとアプリ側の方で次へと押すと登録作業に入ってくれるんですけれど、次へっていうのを押すと LED がピッて消えちゃうんですよ。なのでなんかね、その通信機能か何かがうまくいってないんだと思うんですよ。だからそのなんでしょう、登録削除する前にね、履歴を見ようと思っても、エラーが出てアクセスできなかった、バッテリーの残量なんかも確認ができなかったっていうのが、おそらく受信が人感センサー側の方で受信ができないというような、もしくは受信はしても、その受信した後にね、その命令をこの処理する 機構、まあね、そこら辺の機能がソフトウェア側なのか何なのか分かんないけど、とにかくダメになってる。だからそこから先一向に進まないというね、まあ、そういうことなんじゃないのかなと思うと、ね、ソフトウェアの問題、ハードウェアの問題で、あのハードウェアが一部どこかの、ね、センサーっていうかね、電子部品が壊れちゃってますよっていうことだったら新品交換すれば治るよねで話は分かるんですけれど、ソフトウェアの問題だとまた起きる可能性があるっていうね。うん、でまあ結局1年持たなかったのか、正確に言うとね、履歴が見れなくなったのは今年の入院中にすでにもう見れなくなってましたから、だからその前に交換してんだから、まあ7月中ぐらいですかね、7月中ぐらいにはもうすでに見れなくなってたんですよ。そうそうなんですよ。だから1年実質持たなかったっていうことになるので、うん、なんかちょっと微妙だなって感じするんですよね。だからまた今回新しいの来てますけれど、また1年持たないのかな、来年の夏ぐらいには壊れちゃうのかな、なんていうね、まあそんな感じがしております。まあとはいえね、保証対象外のものを、ちゃんと無償交換ということでね、新しいものを送ってくれておりますので、まあそういう意味ではね、まあ感謝したいところかなと思っております。だいぶねスイッチボットの商品私もね結構買ってるんですよね。温度湿度計だけでも、全部で3個買ってますし、ミニハブ2つ買ってるでしょ、それから、そのスイッチですよね、リモートでやるスイッチを2つ買ってるんですよ。もうバッテリー切れでね、今全然使ってはいないんですけどね。あとそれ以外に使ってるのが、あの買ったはいいけど未だにまだ登録してないあのコンセント、電源ですよね、そのタイマーとかで制御できる電源プラグ、これをね1個買ってあって、そういえばあれどこやっちゃったんだろう、どこに置いたかもう分かんなくなっちゃいましたね。安いからとりあえず買っとけって言って買ってね、そのまんま使い道なく買っちゃったから全然使ってないっていうオチなんですけど、で今回ミニハブ2買ったでしょ。だからね結構あのスイッチボットの関係の商品買ってるんですよ。うん、だからまあこのぐらいね、人感センサー、まあ、1つぐらいタダでくれたってね、まあ罰は当たんないんじゃないのかなってまあ思ったりもしてますけれども、まあそんな高飛車な態度で言っちゃいけないですよね。いや本当にありがとうございました。はい、まあスイッチボットのこのハブミニ2買ったせいで、まあ無駄にね5000何百円だか無駄に出費しちゃいましたけれども、まあその部分が一部返ってきたと思えばまあありかなっていうところですかね。で、ハブミニ2はねあれにもなるんですよ。あの温度湿度計の機能もついてますから、だから逆に今、ハブミニ2を設置したところの温度湿度計を逆に他のところでね使えるようになりますので、ちょっとそのねまたハブミニ2じゃないよ、温度湿度計をまたどこで設置しようかなと。あ、そういえば温度湿度計といえばあれだ、ベランダに設置してあるあの屋外用のやつも一つ持ってるんですよね。そうそうそうそう、それも持ってるんですよ。だからなんだかんだでね本当結構私買ってるんですよね。まあ、できればあの屋外用の防犯カメラもスイッチボットで出してくれたらいいなーなんて思ってるんですけどね。まあなかなかね思うようにいいものがね出てこないからね微妙なんですけどね。はい、まあそんなわけでもうとっくにね、自宅の駐車場についておりますも、ついておりますので、本日のねポッドキャストラジログはこのあたりで終了したいと思います。それではまた。